QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。6月の、8日でございますね。はい、先週からですね、ちょっと番組の方がリニューアルしましてですね、ちょっと聞きにくいとかですね、そんなような、イメージを持たせる方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、まあ、基本的には同じ流れでやっておりますんでね、そのうち慣れるかなという気がしますけどもね。はい、というわけでございます。先週はですね、ラジオライフ の細田さんにね来ていただきまして、またマニアックなねお話をいただきましたけども、今週もですね、この後ゲストコーナーということで、いろいろとまたネタをですね持ってきていただいてますのでね、お話をしたいなというふうに思います。毎回ね来ていただきますと、もう1回じゃ済まないのでね、延々とこうねいろいろお話をしていただいてもいいぐらいなんでございますがね。はい、また今日もこの後にですね、今度また別のマニアックなお話をね、お聞きしておりますのでね、そちらをお送りしたいと思います。6月になりましてね、コンディションも上々でございますんでね、無線の方もね皆さん楽しまれてると思いますけどもね、ひとときをまた QRL で楽しんでいただきたいなと思います。それでは267回スタートいたします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは QRV コーナーでございます。今日もですね、先週に引き続きまして、ゲストの細田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
JK1 ニューイージ細田でございます。
はい、コールサインはやはり言った方がいいですね。
もうなんかね、はい、自分のコールサインの中で最近恥ずかしいんですけどね。
なるほど
ねえ、なんかね、全く違うところに来て喋ってるじゃないですか。
あ、まあそう、まあ
ね、はい、家のマイクじゃないですからね。
あ、まあね、マイク、
なんか雰囲気違いますよね。
す、
じゃあ PTT 押しながら喋りたいですよね。
なるほどね、まあ、それがいいかもしれないですね。この番組ね、ハンドマイクでやろうかなと思ってますよ、これ、ね、いいですよね。
ね、そういいような気がするんですけどね。
まあね、最近、無線ではね、マニアの方はもうマニアの方っていうかね、こだわりのある方は音響のマイクも素晴らしいありますよね。
そうなんですよ、ね、1個何十万もするマイクをね、はい、置かれてね、ミキサーセットされてね、で何百万もする無線機が、ね、あって ね、はい、ね、そこに押し込むっていうね。まあちょっとすごいですよ、真似したいですよね。
できれば真似したい、
なんかね、1個1500円のマイクなのにね。
あ、ですよ、はい、まあ、パソコンのヘッドセットでもいいしね、まあ、で十分あれでやってますけどね。
十分ですよね。
まあね、今いろんなね OM さんたくさんいましてね、結構まあ財力的にも、ね、余裕のある世代の皆さん方は尺をもう別宅にしてね、ドカンとアンテナを上げてですね、マイクロフォンも凝ってのんびりやる、いいですね。
ため息しか出ないですよ ね、
いいですね。お金がいくらでも足らないですけどね。はい、でもやりたいんですけどね、多分そうなったら大変です。
なかなかね、時間も場所もないんです
ね。ありませんからね。
夢は夢ですけど ね、
そうですね、
最近のリモートシャックね。
リモートシャック、はい、
そんなとかね、シャック設置してね、のんびりやりたいなって気がするんですけどね。なかなかね、
いろいろ難しいです ね、 ね、まあ、リモートシャックはね、最近いろいろいいのが出てきましたけどね。
それこそこのネットさえつながってればね、
そうなんですよ、
どこでも無線できるようになっちゃいましたからね、
目の前にね、
昔かなりね、リモートシャックなんて言葉が出る前にね、フォンパッチっていうね、ほうほう、システムがまだ
フォンパッチがね、
まあ、あった時期にね、これがあればね、遠くで無線できるんじゃないかってね、こうね思った時期があるんですけど
ね。
結局フォンパッチが廃れてから日本で許可になりましたからね。
まあそうですね、
それでしばらく黙ってたんですけど、その後からリモート着火ね、はい、まあ、ネットが普及してからですよ、パソコン1個あればどっからでも電波出せるっていう風になりましたからね。まあ、1個山の中に作ってもいいですけどね。
ねえ、また年中山の方へ行くような気がするんでリモートする意味がないような気がするんですけどね。
そうですね、
まあね、やはりそんな感じでございますけどね。まあ、あの無線やってる人はですね、あの意外にいろんなね、他にも趣味を持ってる方たくさんいますよね。
ああ、そうですよね。昔からね、JAL の曲名録、曲名録というのがね、CQ 紙についてた時期があるんですけど、
ね、はい、会員名簿ではなく曲名録ですよね。
はい、ついてた時期ね、そこの時に趣味のなんてのがありましてね。
趣味のなんてありましたか。
ありましたね。そこのところにね、アマチュア無線以外の趣味のところにね、電子工作とかね、
ありがちですね。
写真とかね、
写真もいいですね、
ありましたけどね、必ずあったのが鉄道とかの、
ね、鉄道ね、
ありましたよね、そういうの見ながら、あ、同行の人たちってたくさんいるんだななんてね思いながら、ね、
なるほど、
その曲名録をね、見させていただいた時期がありますね。ま
あ、個人情報のもうオンパレードでしたけどね、今考えられないですよね。
今から考えりゃねコールサインも住所もね丸々出てますからね、いいのかなと思いますけどね。
まあ、今はね、会員名簿になっちゃいましたからね、昔のね、
全曲が乗っかってるやつじゃなくなっちゃったね、
電話帳のような分厚いのがありましたけどね、
あれも見るの楽しかったんですけどね、
乗るのが楽しかったですよね。そうです、いつ乗るかななんて、速報版なんてありましたからね。
速報版なんかね、自分のコールサインの上下の曲がね、あ、この曲もオンエアするようになったんだとかね、同じ時期に免許受けたね、クラスメートがね、あ、ちょっと俺よりかコール遅かったとかね
タイミングでね、
見てたね時期もありますけどね、
ありますよね、あれを見れば何でも分かっちゃったんですけどね、学校名とかも、ね、書いてあってる
の書いてあるの、それがあれですよ雑誌と一緒に売られてたんですよ。
信じられない時代ですよね。
恐ろしい時代ですよね今なんかやったら大変な詐欺ですよ、
電話番号からみんな書いてありましたからね、
売ります買いますコーマナーもね、かなりまずいですよ、
あれはもうそのまま書いてありましたよね、
もうすごいですよ、
信じられない時代でございましたけどもね、
時代が進んだっていうことでね、
なるほど、まあ、それで小沢さんはあれですか、アマチュア無線以外は。
いや、いろいろ基本的に、電気屋なもんでね、
電気屋さん、
電気関係のものであれば、
なるほど、
いろんなことをやられるんで、やるんですけども、鉄道関係ね、結構好きっていうわけじゃないし、ね、乗り鉄じゃないしね、音鉄じゃないしね、じゃないんですけど、結構関わることは多いんですよ、
鉄道、なるほど、鉄分は含まれてるという、
鉄分ね
鉄分
鉄分ね、廃車解体とかね、産業廃棄物捨てるとかね、そういう現場に顔出したりとかするんですけどね、
なかなかいろんな掘り出し物とかね、ありますよね。
そうなんですよ、鉄道解体品ってたくさんあるじゃないですか、で売れるものって決まってるんですよ、もう、サボって言われるサイドボード、横のね、名前のところとか、あとはその行き先の、
表示のね、
ロールね、今も LED になっちゃったんで、ロール少ないんですけど、そんなやつとか、あとは椅子とかね、テーブル、
椅子ですか、
室内用の部品、
なるほどね、
ああいうのってね、結構高額取引されてるんですよ。でただ、運転席関係の部品って、我々無線関係だとね、無線機とか狙いたいじゃないですか、
まあね、
うん、通信用の信号機器とかね、ATS の車上紙とかね、
まあいろいろあります
ね、選びたいわけですよ、あとまあ鉄分といえばパンタグラフとかね、
パンタグラフね、あれもちょっと大きいからな、
部屋に飾ってる方いらっしゃいます、
ね、部屋にですかね、
そんな中をですね、見てるとですね、結構おーっと思うものが格安で売られてる、
格安で
があるんですよ、
なるほど、
例えばね、電気のスイッチ、
いろんなね、
ライトつけたりとか、車内灯つけたりとかするスイッチ、
入り切りのね、
これね、家でね十分使えるんですよ、家の電球つけたりとかね、あとはその空調関係、
空調、
アンプ関係、こういうのもね家で簡単に使うことができるんですよ、
空調関係ってどうなんですか、
空調、エアコンですよね、エアコンの空調機、
あれを家に使うんですか、
空調寒いレーダーの切り替えあるじゃないですか、あそこの部分、
ああなるほど、
あれをカチャンってやると、
なるほどね、
家のリモコンがまあそのスイッチの部分
変わるとかね、
ダメですけどね、
あ、なるほど、
そうそうそう、
まあそれもマニアックですね、
そうあとドアの閉会のスイッチとかね、ああいうのがね、結構格安に手に入ったりするわけなんですけど、その中でも、結構ね、おっと、いわゆる掘り出し物というのがね出ることがあるんです、
なるほど、
で掘り出し物って多分普通の人にはいらないものなんですよ、けど、ちょっと知ってる人たちにとってみれば これいいじゃんっていうものが
お宝みたいな、
ね、お宝みたいなやつね、うん、例えばねトランジスタブザーってわかりますかね。
トランジスタブザー、はい、うん、
ボタンを押すとブーッと音がするやつ、はいはい、うん、あれトランジスタブザーって別のユニットなんですよ。
いわゆるブザーですよね。
ブザー、ただの、はい、本当にブザー、はい、ブーっていうだけ、うん、あれがそのまま捨てられてたりとかね。
なるほど、
うん、あとタイホンってわかりますかね。
あ、タイホンね、
パーンと音がするやつ、はい、あれのエアを、まあ、取り出すところのユニット、ここが捨てられてたりとかするんですけ ど、
なるほど、
これ普通の人じゃ加工できないので、そのまま捨てられるか。
なるほど。
例えばその、うん、交換会みたいなところに行っても、うん、見向きもされない。
なるほど、
っていう状況にあるんですよ、うん、でその各地でやられてますよね、はい、不用品の販売会とか、うん、はいはい、で皆さんほらカバンとか、
カバンね、
あ、ライト、懐中電灯、
ライトも結構ね、
そんなのはね狙われてるんで、うん、それ以外のものってそれほど価値はないって思うんですね、うん、だから売る方も分かってるし、うん、買う方も分かってるんですよ。
なるほど、
うん、そんな中でちょっと気になるものをね、うん、買った方がいらっしゃるんですよ。
ほう、
これ某電鉄会社の、うん、不用品解体部品の即売会、
はいはいはい、
30cm×30cm×30cm ぐらいの、
まあ、四角でしょ、
ね、うん、箱
謎の箱です、
ね、謎の箱で、塗色が若草色、運転席の運転での中
の、ね、なるほど、
はいはい、うん、になってて、うんうん、なんかの制御機器かなと思ってたんですよ、うん、でなんか値段が500円ぐらいだ
った500円、
うん、だから置物とかにすればいいんじゃないかな、
なんだろうなって感じですね、
そうそうそう、けどまあ車で来てるしね、うん、持って帰っちゃったらいいんじゃないかななんて 思って買った人がいるんですよ、
はいはいはい、
で家帰って開けたらなんかいっぱい基板がついてると。
なるほど、中にね、
うん、基板がついてると、
うん、なんか、
うん、でそしたらうちに持ってこられてね、大下、うん、さんこれなんだろう、買ったんだけどさ、うん、なんかの基板制御機器かな、
うん、なんか気になりますよね、
うん、かなと思って開けてみたらちょっと毛色が違うものだったんですよ、
うんうん、
で AC100V で動く
ってことが分かって、電車で 100V って
ね、はいはいはい、で出力に SP って書いてあったんですよ、
うん、あ、もう SP っていうのもあれしかないですよね、
はい、なるほどと思って半信半疑で繋いでみてびっくりですよ、
うん、なんかね、
はい、
なるような感じがするっぽい感じがしますよね、
はいはい、
そうですか、わかりました。じゃあちょっとですね前半、また時間がギリギリになっちゃいましたので後半でまたその、
はい、
謎をちょっとお聞きしたいなと思いますんでね、はい、それでは一旦、前半はこの辺で終わります。はい、それでは今週も楽曲コーナーはですね、ゲストの細田さんに、選曲いただきたいなと思いますけど、ね、今日何しましょう。
はい、
うん、
今日はですね西部警察、
あ、またマニアックですねこれが、
もう無線機いっぱい出てきますよ、
もう山のように出てきましたね、
はい、アマチュア無線機 CB 無線機、うん、問わずいろんなの出てきます。
ありましたね、
あれでね、ハンディトラシーバー1個持ちながらね、
はい、
大門だって言ってるのを見てね、
やりましたね、
ドキドキワクワクしましたねはい、
まあね、ハンディ機はじめいろんなのがね、もう警察さんのねドラマでは一番出ましたよね。
出ましたね、
またすごいロケがね、毎回よくやれましたよね。
そうですよ、首都高速止めちゃうんですからね、
はい、
大変でしょうね、銀座に戦車ですよ、
考えられませんよ ね、
はい、車裏返しちゃうしね
何台車が壊れたか分かりませんけどね、
素晴らしいですよね、
はい、もう今できないですよね、いくらお金があってもね、多分許可が出ないでしょうね、
そういう問題ですかね、設置がないんですかね、
はいはい、じゃあそんな思い出もございましてね、西部警察のテーマ今日お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV 後半でございます。その発見をされたですねもの、これはどんなものだったのかと、
はい、
ちょっと気になるところでございますね。
そうね、30cm×30cm×30cm
の箱ですよ、
ね、AC100V って書いてあって、はい、SP って出力がついてるんですよ。
ここまで来るとなんかなりそうな感じですけどね、は
い、ちょっと聞いてみますか。聞いたことありますか
何回も聞きました、懐かしい音ですねこれ。
これね、小田急線に乗っかっている補助警報、
ね、うん、はい、 補助警報
音。補助警報。
なるほど、はい、
普通の警報音じゃなくて、うん、まあ、サービスのために鳴らしてるんで、ミュージックホーンなんて言い方を
する。あ、まあミュージックホーンってありましたね、
はいはい、それの箱だったんですよ、
う
ん、
なるほど、
うん、
これ貴重です、ね、
であこれミュージックホーンの箱じゃんということで、はい、まあ、ちゃんとつないで、うん、スピーカーをつないだら、とてつもない音量で鳴り出しました。この音が、
でしょうね、これが
部屋の中でおちゃんと動くじゃんこれ。
電車来たんだろうと思ってびっくりしました
もう結局解体されちゃったんですね。
なるほど。
で 新しいやつにどんどん積んでるのかなと思ったら、はいはい、新採用もされないで、今はなんかこの補助警報積まれてないらしいんですよ。
あ、残念ですね、これ
当時、うん、ロマンスカーが解体された時の解体部品の中にあったんですね。
なるほど、
うん、で、うん、中を開けたら、はい、ああこれじゃん本物じゃんということで、
なるほど、
これ本物けど、ね、そのままもらっちゃうわけいかないので、うんうん、ちょっと中見せてって言って回路図まるまるコピーしました。
なるほど、
ええ、うん、基板に乗っかってたんですけども、
某
Y 社、 Y 社製、
うん、Y 社か、
Y 社、
なるほど、
Y 社だね、が作ってるやつで、うん、普通のディスクリート部品、アナログ部品を組み合わせてこの余韻と音階を作ってたんですね。
なるほど、
うん、で上から見て、あ、この部品555じゃん
おなじみですね、
そうそうそう、あ、ここフィルターじゃんというような綺麗な作り方をしてたので、そっくりそのまんま回路図書き起こして作って工作化したのがこの機械。
なるほど、
はい、
今日お持ちいただきましたけどね、はい、
これ小田急電鉄ロマンスカーの補助警報音発生装置
なるほど、シミュレーターですね、
はい、これも前、今からね2年ぐらい前の、うん、電子工作の本で作ったんですよ、
はい、あ、そうなんですか、
そしたらですね、うん、読まれた方から、うん、これすごいから作ってくれない、
なるほど、
俺は作れないから作ったものくれないと、
なるほど、
言われる方がたくさんいらっしゃいましたって。
欲しいですやっぱね、
欲しい、うん、で、いや一応ね作っ、これ試作しながら作ってますから、うん、決してその性能的に安定してるものではないわけですよ、まあ、うん、とてもお譲りするわけにはいかないので、うん、じゃあ頑張ってみんなで作りましょうよっていうことで、うん、ちっちゃいね、あの工作するための講習会みたいな
のをや
って
ね、
はい、ちょっと作った時期があるんですよ。本当に白熱しましたよ。
なるほど、皆さんこの音を聞きたいがためにですね、うん、参加をしたということですよね、
うん、もう今これね、あの聞けないんですよ、
うん
うん、っていうのはね、ちょ騒音問題、
今はね、
前にあのホームに入るためにこれ鳴らされると、ホームのそばに住んでる方がうるさいと、
なるほど、
言われるんです。
年中ね、毎日のように聞いてたらね、う
ん
う
ん、これも設置がない話なんでね、でそれが終わってからしばらくの小田急より、小田原よりか向こう、
うん、
のトンネルの中でね、サービスの中で鳴らしてるっていうのがあったんですけど、
サービスっていうのはまた
そうそうそう、これで、ね、いいなっていうことでね、やってたんですけども、う
ん、
それも今ね、もうだんだんその装着者がなくなってしまったので、
装置自体がね、
音もしなくなっちゃいました、
ね、そうですか、なるほど、まあね、今あのどんどんかっこいいね電車のタイプになっちゃいましたからね、昔のね、はい、ロマンスカー、まああのね、あのこのワンエリアの方はね多分ご存知かもしれませんけど、まあ、全国の方だとちょっとどのぐらいご存知か分からないんですけど、はい
はい、
ロマンスカーの音ともこの音ですよね、
補助警報音って結構全国的にあるんですよ、はい、例えば名古屋の名鉄さんなんかでもね、
はい、
似たような音を出してますね。
なるほど、
あと、最近ネックスさん、あの成田エクスプレスさん、
はいはい
はい、もう補助警報持ってますし、
あ、なるほど、なんかちょっと変わった
こう、そうですね、持ってますし、あと新造された電車の中でも、はい、一応警報音で、ホームに入ってる時にお客さんが写真撮りってできたら危ないじゃないですか、うん、はい、その時のための補助警報、入ってきますよの音を載せてるっていう場合が多いですよね、
いわゆる電車の危険というあれではない、
大本ではない
ですね、ないですよね、
大本もね今ね、昔は本当にエアから撮ってたんですけど、ね、今電子大本、
そうですね、
電子で音出してしまいますんでね、ちょっと迫力がないんでね、
あ、なるほど、
で昔ながらのその汽車に使ってるピーッとあったりもする、貨物、
ね、
貨物とかについてたやつ、うんうん、あれもね騒音問題でね今数が少なくなって
る、あれはちょっと周波数が高いんでね、
うん、
まあ、その意味もあるんですよね、遠くまで来るね、
そうですね、まあうるさ、まあ街中で確かにピーピーやられるとうるさいですからね、
そうですけどね、
普通の電車の大本もうるさいって言われちゃいますからね、
なるほど、
はい、
なかなか世知辛いですね。
そうなんだけど、これはね安全対策のために
駅の方ですからね、
駅の方でね接近放送っていうのを入れるようになったんですよ、
はいはい、
電車が参りますっていうのね、うん、でそっちで賄おうとはしてるんですけども、うん、で最近の電車ってすごく良くなってきて、うん、正面から来られるとほとんど音聞こえないんですよ。電車横から聞くとすごい音しますけどね、うん、近寄ってくる音って全然聞こえないですよね。だからホームも本当にそのスマホながらスマホとかして歩いてると、はいはい、電車来たの分かんない、
ね、あなるほど、うん、あ確かにねそうかもしれないですね、
うんうん、そうなんですよね。だから、うん、あのこういう警報系はねうるさいかもしれないですけど、うん、ある程度ちょっと、ね、我慢しないと、うん、本当に命の危険にねさら、ね、されるかもしれないですからね。
昔ねあのホーム立ってるとこの通過する時のあの電車とかねものすごい音しましたよね、はい、あの警報音ね。
そうですよね、
今当たり前だと思ってましたけど、
すごい静かですよ。
そうですね、まあ、その騒音の、ね、問題もありますね、はいはい、でこの小田急線のこのね懐かしい音でございますけどね、でこれをそのシミュレーションで作って、
はいはい、
であのいろいろと、ね、苦労されて作ってるというのがあるんですけど、回路的にどんな感じなんですか。
これね企業秘密になるのでね、
は
い、
あなるほど、
ちょっとねバラすわけにはいかないんですけど、
喋、
ねね、っちゃいますけどね。
そうですか、はい、
これ中にね発信機がね6個入ってるんですよ。
なるほど、
ええうん、10Hz さんの発信機を2つ組み合わせてうなり成分を出して、
はいはい、
まあ、その柔らかい音
で作ってる、
これが3音、
3音、
はい、で3音をリレーで切り替えて、まずその独特な音とかドミソの順番に、作り出してるんですよ。
でこれはリレーで切り替えてるのはそうです
よ、はい、まあ、当時はリレーで切り替えるのが一般的だったんですよね。設計がね結構前でしたよ。基板も、紙フェノールという
昔のね、
うん、で作られてたので、はいはいはい、多分1980年代、
うん、
下手するともうちょっと前かもしれないですね。
あなるほど、
うん、で中にスピーカーをドライブするためのでっかいトランス入ってるんですよ。
あなるほど、うんうん、かなりね大きな音がね、
それあの電力換算で、はい、多分 50W ぐらい、
うんうん、なるほど、
トランスも結構でかかったです、
ね、50W ですか、
はい、
やっぱりそのぐらい音ないとね、うん、
でそれをトランペットスピーカーから出してますからね、
は
い、音圧的にはね結構でかいと思いますよ、
うん、なるほど、
うん、
なるほど、いやね、あの電車の音っていうのをね、あの専門で聞いてるね、お宅の皆さん方鉄の人いますよね。
音鉄と言いますけどね、
音鉄さんね、
はい、
なるほど、うん、まあ音といえばね、京急さんのねおなじみの
ドレミファインバーター、
ドレミファインバーターね、
はい、
あれが結構有名ですよね、
はい、
あれも今でもあるのかな、
あれも、ね、また走ってますね。
そうですよね、うん、
逐一あればね入れ替えが今ちょっと行われてるので、
はい、
間もなくねなくなっちゃうと思いますね。
あ、なくなっちゃうんですかやっぱり。
インバーターの ね、入れ替えの問題で、
あ、うん、あれは G メンス製でしたっ
け。そうです ね、
はい、ね、あの音がね、ああいうこうなんていうんですかね、シャレというかね、ああいうこうなんか、
うん、よくね言われますけどね、どうせ聞こえちゃう
んですかね、
う
ん、
どうせ聞こえちゃうんだったら音階にしちゃえみたいなことをね、うん、言われたんですけど、
素晴らしい音でしたけどね、
うん、まあ、はい、いいことだと思いますよ、
うんうん、そうですね、
いい会社なんだと思いますね、
いい会社さん、
多分、
なるほど、はい、わかりました、はい、じゃあちょっともう一回音をね出しましょうかね、
いきますか。
この最後のこのこれがいいですよね。
これね、
このさ、
ね、新宿駅出るときにね、この音を目の前で聞いてるとね、いい感じですよね。
はい、
まあ確かにね、新宿駅出るときこれやられたらねうるさくてしょうがないよ。
そうですけどね。ね、昔はそのうるさい気がしなかったんですけどね、アロマンスカ来たっていうね、そうそうそう、イメージがありましたからね、はい、
ちなみにこれ足踏みだったんですよ。
足踏みですか。
足で踏んでパーンってなって、
ああなるほど、まあ電車のあのこうね警笛もみんな足ペ、はい、ダルありましたよね、
はいはい、
あれと同じような感じ、なるほど、うんうんうん、そうでございますか、なるほど、これまたね作っちゃうとはね素晴らしいですけど ね、
は
い、
元があったから作れてますからね、
ちらっと見ますとね、回路構成としてはあの分かりやすい構成っていうことですよね。
そうですね、今のようにこ
う
CPU とかね、
うん、
バンバン入れられてしまうと手も足も出なくなっちゃうんですけど、
ね、う
ん、アナログで構成されてるとね、
うん、
コピーも簡単ですし、
ね、なるほど、
そうですね、回路を理解するのもね、うん、すぐできますからね、
まあ、ねそのあたりをまた分析されてですね、自作をされる方はいるかもしれませんね。
そうですね、はい、ぜひね、今これを本に出てますのでね、
あそうですか、
はい、
発表されてるということですね、
はい、
わ、はい、かりました。 またね、あの京急さんのドレミファね、あれとかいろんなシミュレーションがねあると面白いですよね。
ああ
ね、またぜひ鉄道の皆さんもですね、無線オタクの皆さん方も含めてですね、はい、あのなかなか近いもありますからね。
いつから鉄道番組になりましたかね。
いやもうだいたい近いものがありますからね。はい、どうもありがとうございます、というわけでね、今回も時間でございますんでね、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
またねぜひ遊びに来ていただきたい、
ぜひぜひよろしくお願いします、
は
い、
というわけで、QRV コーナー今日はですね、2週にわたりまして細田さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけでね、お送りいたしました、あ QR 第、267回でございますけどね、今週もあの細田さんありがとうございます。
ありがとうございます、
お忙しいところね、いつもね面白いネタをいつも持ってきていただきましてね。
いやいやいやいや、もうね、
はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、今日 の、 あの鉄ネタ面白かったですね、
はい、もうご希望あれば、
はい、
他にもいくつか隠しております。
そうですか、
はい、
まあ、この近辺走ってる西武新宿線あるいは西武池袋線はですね、あまり面白い音しないんでね
ちょっとあるんですけどね。そうですね、
はい、まあね、結構あの踏切の音をねいろいろとこう集めてる方もいまして、その音のねパターンとか違うとか発見される方がいましてね、
はい
はい、まあ、なかなかね鉄道関係も深いですね、
はい、うん、踏切はねメーカーによってね変わるんですよね。
メーカーさんも結構名盤がねいろいろ、
はいはい、
結構ああいうの見ちゃうんですよ私、
はい、
あれもちょっと鉄分が含まれてきちゃったから、はい、まあね鉄道もねいろいろあの無線のね関係もありますからね、
は
い、
無線もね残念なことにね、
はい、
どんどんデジタル化が進みましてですね、今あの首都圏に限って言うと、はい、もう聞こえないですよ、うん、ザーザービービーになっちゃいましたね。
なっちゃいました、
はいはい、
昔 の、 あの空戦というかね、あの音も聞こえなくなっ
ちゃう、空戦信号ね、2880Hz、
はい、うん、はいはい、
聞こえなくなっちゃいました。
残念でございますね、
接近警報がね、
は
い、唯一残ってるぐらいで、
うん
うん、
なるほど、ね、
ただ接近警報の場合はねどこで聞こえるかわからないんで、
う
ん、
それもありますよね、
うん、
まあね、鉄道無線もなかなか聞くのがねちょっとテクがいりましたからね、
うん、そうですね、まあ、今の場合皆さんの特定省電力とか使われてますんでね、
なるほど、
駅でね、そのあたり聞くといいんじゃないですか、
ね、なるほど、逆にね、
はい、
聞きやすいというかねそうですね、いやなかなかね鉄道と無線近いものがありますからね、
まあそうですね、
マインドも近いものがありますよね、やはりこの世界はね、
そのね地点間とのね、うん、地点間を結ぶというね、
そういう意味でね、まあありますよね、
無線もね、乗り物も通信の仲間です、
はい、
きっとね、
もちろんですね、
はい、
ぜひね鉄道のファンの皆さんもですね、また面白いネタがありましたら番組の方にですねお寄せいただきたいと思います、はい、というわけで今日も細田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひね遊びに来てください、はいはい、
よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。